陽次郎のどうでもいい話。
今週も始まりました、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。このポッドキャストを誰に向けて喋っているのかというのが時々わからなくなる。ポッドキャスト聞いてますよってね、言ってくれた人の顔を思い浮かべながら、じゃあその人に向けて喋ってみようって思って、まあ基本喋ってる。とは言ってもやっぱり一人でマイクの前でね、ただ喋ってると、これは誰に向けてのおしゃべりなんだと思うこともある。まあ再生回数見てもね、すごいリスナーが多いわけじゃないんだけども、まあでもね、欠かさず聞いてくれてますなんてね、聞いてますなんていう風に言ってくれる人もいたりするので、その人のことを思い浮かべながら喋っている。で、このポッドキャストで喋っている時の自分はこんな感じのキャラ、こんな風な喋り方をする、まあ楽しくどうでもいい話をしているっていうスタンス。真面目なことを言う時もあるけれども、まあ大体おちゃらけて喋っている。言ってしまえばポッドキャスト用の自分というキャラ付けで喋っている。まあキャラ付けっていうか、こういう自分も自分だなと、こういう陽次郎も陽次郎だなと思ってる。で、この姿が一応ね、基本の自分だと思っているんだけども、まあね、そのおちゃらけるところもあるし、おしゃべりは楽しくしたいっていうね、まあそういうスタンスでいようと。で、このスタンスはそんなにブレないと思ってはいるけれども、やっぱりその TPO というのがありましてね、その場その場に応じた喋りというのが求められてくるところがある。例えて言うならば、おごそかな式典の司会なんかの仕事はこの調子で喋ることはできない、ね、おちゃらけることができない。セミナーの司会とか、何かのこう発表会とか表彰式の司会とかね、ここはもうしっかり会を進行させていこうと、その気持ちで取り組んでいるんで、この口調このペースで喋ることはまあしない。もちろんね、スーツ着ていったりもするわけなんで、ビジネスモードの時の立ち居振る舞いっていうところが求められているなと思うと、やっぱちょっとこうおちゃらけっていうのは封印しなきゃだなと。まあ封印しているんだけれども、ちょっとこの厳かな空気雰囲気、なんとか打ち砕きたいな、でもそれを人前で顔に出してしまうことはできない、どうしようどうしようと思って、原稿に端っこに小さくドラえもんとかね、いたずら書きしています。まあまあまあ、でもね、基本トークはこの笑顔はキープでいきましょうと、それは心がけている。でね、最近の私の仕事で機会をいただいているのが、講師の先生っていう仕事なんですね。小学生中学生を対象にした、その職業講話お願いしますなんていうことで、じゃあまあ一応肩書きフリーアナウンサーってなってるんで、アナウンサーの仕事とは何ぞやとかね、フリーアナウンサーってどんな仕事してるのっていう風な、そんな話で、あとまあ朗読講座っていう、まあそういったね、お教室もやってまして、10月11月とこの後も続きまして、まあ、その講座の先生として、なんだろうね、ちょっと高いところから失礼いたしますっていう感じで喋る機会もある。でその20人くらい前の方々のところでね、朗読のことについていろいろとおしゃべりするんだけれども、その先生キャラっていうのが確立されていないというか、こう先生お願いしますみたいな感じの時、どういうスタンスで喋ったらいいのかっていうのがわからなくなる時があるです。はい、このポッドキャストで健康診断前に検便がしんどくってねっていうね、あれがなかなか出なくって大変な思いしましたって言ってる人が、フリーアナウンサーで朗読の先生ですっていうか、これ、ね、紹介されたら、どの面下げて人前に出たらいいんだろうとちょっと悩むんですよね。はい、まあね、その多分多くの人がイメージされているフリーアナウンサーっていう仕事って、まあ、こういう風なもんなんだろうなっていう、なんだろう、固定観念っていうかさ、その固まったイメージっていうのがあるんだろうけれども、まあ、これもね、勝手に自分が思ってることなのかもしれないんだけども、そのアナウンサーってこういうことやっている人でしょっていう風なのが皆さんのイメージになんとなくあるんじゃないかと。 でもちろん自分もその皆さんの思い描いているイメージ通りの仕事をすることもあるけれども、そうじゃないこともやる、はい、その辺のなんだろう、葛藤っていうかモヤモヤを感じている昨今です。なのでね、なんか今日ちょっとその辺のことをいろいろと喋っていこうかなと思ってます。
陽次郎のどうでもいい話。
先日とある小学校と中学校でその生徒さんの前でおしゃべりする機会があったんだけども、あの子供たち向けなんでね、早いとこその教室の空気を温めて楽しい雰囲気でおしゃべりがしたいと、まあいろいろ策を練ってた。でまあ私個人的にそんなね、そのテレビとかに出ている有名人ではないので、生徒の皆さんにとっては誰だこのおじさんはと、まあそういう感じになるだろう。で最初から飛ばしすぎると変な空気にもなりかねないので、その辺もいろいろ考えながら、まあ自己紹介はこんな感じで組み立てて、どこでどの場面で面白エピソードを挟むかって、まあそんなことをねいろいろ考えながら準備してたんです。まあ例えばあのこんなことがあってねなんていう風なそのエピソードを話すときに、まあそのラジオの生放送をしていたときにレッツパーティーって言おうと思ってたらレッツパンティーって言っちゃったみたいなね、まあこのエピソードを話したときは失笑って感じだったんだけどもね、もう全然温まんない、全然あったかくなんないんだよね。まあその一応ね小ネタを仕込んでおいたりもしていた。まあだいたいねなんかちょっと温まってきたかなって思う頃で、はい終了ってね、はい授業時間終了ですってなってしまう。だからあの漫才の方とか落語の方とかさ、すぐその世界を作っちゃうっていうのはやっぱ名人芸なんだな、ここから学ぶことって多いな、勉強になるなってね最近しみじみそんなことを思ってます。でだいたいあの不完全燃焼で終わっちゃうことが多い。でね、あの中にはいろいろと私のことを事前に調べてちゃんとあの講師紹介をしてくれるなんてことをねしてくださる先生の方とかスタッフの方とか、まあ、生徒の方でね代表の方とか、あのちゃんと事前に今日の講師の陽次郎はこういう人間ですっていうのをね調べてきてくれる人がいる。これはこれでありがたい。うん。一応まあね自分の会社のホームページにプロフィールも載せていたりするんで、まあ、そこを参照してもらってね、あの朗読会の、まあ、先生もやってますけども発表会の企画もしてますとかね、あのテレビや YouTube の広告ナレーションもやっていますとかね、ラジオで喋ってましたとか、あとあのご自身で野菜も育ててますみたいなね、うん、まあその辺のプロフィールを、まあ、事前にあの準備してもらっててね、そこであの私が登壇する前に発表してもらう、あ今日の陽次郎先生こんな人なんだなって先に思ってもらえると、まあ多少その後やりやすくなる、話しやすくなるところはある。ちょっと思い出したんだけど、以前あのコミュニティラジオ局に勤めていた時にね、僕がインタビューされる側になった時があったのね、する側じゃなくてされる側になった時があって、でそのインタビュアーの方がいろいろと、まあ、私のことを調べてくれてたんですね。でそのラジオ局のホームページの私の紹介欄のところに最近のマイブームっていう欄があって、味噌汁にとろろ昆布を入れることって書いてあったんですわ。でそんなマイブームがあったことをすっかり忘れてて、突然あのインタビュアーの方が、あの実は私もとろろ昆布が好きなんですって言われた時に一瞬どうしたこの人とこの人突然何言い出すんだって思ってしまったこともありまして、よくよくこう思い返してみて、私のプロフィール欄を見てくださったんだね、あれ書いたの多分2年も前の話だと思うんだけどもね、あれを参照してもらってたんだ、すみませんその説は大変失礼いたしましたっていう感じでね、あのインタビュー受けていた時にはすでにとろろ昆布ブームは去ってまして、まあ好きなんだけどもね、今そんなとろろ昆布売れてないですとも言えず、せっかく振ってきてもらったとろろ昆布ネタ一切盛り上がらないっていうね、
なんかこれはこれでまた微妙な空気が流れたんだけども、まあまあそんなこともあって、あの自分の喋ったこととか、まあ、自分がこう書き残したこと、 SNS とかでも書いたこと、ある程度責任を持っておこうと、自分が何を言ったかくらいは、まあ、ちょこっとでも覚えておこうと、そう思ってはいるんだけれども、物忘れは多いよね特にあの酒の席での発言なんて覚えてないじゃん前もね、あのこれちょっと大事な話なんで、酔っ払っちゃう前にお伝えしますねって言っておきながら、酔っ払ってすっかり忘れているっていう風なことが多いです。で、このポッドキャストで喋ったことなんかもすっかり忘れている、 SNS で書いたことなんかもすっかり忘れていることが多い。まあ、あの Facebook やってるんです。 Facebook やってて、 Facebook は去年の今頃とかね、何年前の今頃こんなことをしてましたよっていう、そのお知らせ機能みたいなのがあるんだよね。で、これ畑仕事している私としてはすごく便利なんですよ、ね、この時期に畑耕していたな、このタイミングで苗作ってたな、種まいてたなとかね、白菜の成長、去年の今頃はこんな感じだったっていうのをね、その確認する、いわゆるまあ備忘録的な意味合いで使っているところも多い。でも基本何書いたとか何言ったっていう風なことを振り返ることはない。書いたら書きっぱなし、喋ったら喋りっぱなしで、こうね、学校の先生とか、そういうこうコーディネートしてくれるコーディネーターの方とかね、その時間を割いてわざわざ私のことを調べて講師紹介で喋ってくれたんですよ、この間もね、はい、あの講師の陽次郎さん、先日新潟シティマラソンでフルマラソン走ったそうですね。これはどこ情報だとこれはどこから漏れてる、この情報はどっから流れてったみたいなね。いやいやいや、ツイッターとかフェイスブックに上げてたんで、あ、そっち見たかと、ツイッターフェイスブックで辿られたかなと。で、あのフルマラソン走ったそうですわーみたいな拍手も起きて、まあ、なんか事実そうなんだけど、そこ拍手もらうところかって急に恥ずかしくなったりね。陽次郎さん、あの枝豆を育てていらっしゃって、自分の筋肉のためにタンパク質をね、自らこう栽培してそれで取ってらっしゃるんですよみたいな紹介もされたことがあって、いや確かにそうなんだけど枝豆食今強くなったなと、その情報を紹介するか、それはどこで言ってたかな、どっかに書いてあったな、まあまあまあ多分 Facebook とかにも書いてあったと思うし、このポッドキャストでも喋っていたと思う。まあまあ事実だから別にいいんだけどもね、うん。で、まあこのね、枝豆作ってますっていうのが、農業もされている陽次郎さんですなんで、畑仕事もしてるんですよなんていう風な紹介になるんで、これも良いっちゃ良いんです、別に悪いことではないんです。はい、またあるところではポケモン GO やっているらしいんですよ、陽次郎さんと。はい、フレンドが少ないので、もし今日お集まりの皆さんの中でポケモン GO されている方いらっしゃいましたら、この機会にぜひ友達申請をしてあげてくださいって紹介されて、いやいや、それも事実だけど、それ言っちゃうと僕友達いないみたいで、なんか自分ちょっと寂しくなるじゃんってね。まあ、逆に言うとね、そういうこうプロフィール紹介してもらえると、その場の温まりが早くなるんでね、いいんだけれども、そう紹介されたらもう教壇に立って僕がこう開口一番言うことって、どうも友達の少ない陽次郎です、今日はよろしくお願いしますとか、もうそういう他ないね。まあまあそういう紹介されると、なんだろう、ちょっとトークが楽になってありがたいはありがたいんだけど、こうスーツを着てね、真面目モードで先生ですぞと、今日は講師ですぞと準備してきたこっちのテンションと、講師紹介していただいた時との、なんだろう、この温度差があったりすると戸惑うねすっげえこっち苦笑いしかできないよね。まあまあまあ、自分自身も多様性のある人間だということで納得はしているんだけれども、 なんか最近こういうところで戸惑うことが多いです。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい話。真面目にやらなきゃと思っていた現場でちょっとおちゃらけエピソードを紹介されるのはいい、うん、それはいい。この逆パターンのおちゃらけで行こうと思っていたら、あ、今回結構真面目で行かなきゃいけないのねっていう現場は戸惑うよね。うん、その温度差、ここで生まれている僕のテンションとなんか現場の空気感との間にこうある溝というか、そこの温度差を埋めよう、どう埋めようかっていう風なのを悩んで急に緊張したりもする。うん、まあまあまあね、真面目な自分もいるし、真面目な時は真面目にやらなきゃならんと思う。おちゃらけていいところではおちゃらけるってね、まあ楽しくおしゃべりする時は楽しくおしゃべりする、そのスタンスでね、また今後もいろいろとお仕事していきたいと思いますね。最近その先生モードになっているっていう風なことが多いので、自分なりにこう先生っていうものはこんな感じじゃなきゃいけないっていう変な固定観念もあるんだろうね。それがさ、なんか真面目にやらなきゃならんっていう妙な縛りを作っているところもあるんだと思う。まあ、まあこう見えても、まあ、どう見えてるかあれですが、私もあの一応教員免許はあるらしいのであるらしいって何、あの一応教育実習行ってね、教員免許は取りましたので、先生としてのなんだろうね、ノウハウというか、はい、先生っていう風な立ち位置もまあありなんじゃないかなと。先生している時楽しいんだけどもね、子供たちと触れ合っていたりとか、ちょっとご年配の方とねこうお話の時間があるっていうのは楽しい。でまたこの後も11月12月と先生モードな陽次郎の登場シーンがあったりもするんで、見極めましょう TPO。 はいその現場の空気っていうのを瞬時に察知してね、その察知能力をちょっとちゃんと育ててね、研ぎ澄まさせて、ここは真面目モード、ここはちょっとおちゃらけていいとか、うん、まあまあ肩肘張らずに頑張っていきたいと思います。実はね、その来週ハロウィンイベントの司会の仕事なんてのがありましてね、こうステージイベントを盛り上げてくださいというお話をいただきました。これもありがたい、ありがたい、本当嬉しいですねこういうのね。でハロウィンイベントになると、そっか、私もそれなりに仮装していく必要がありますよねなんて思っちゃって、で今何の仮装しようかっていうのを悩んでいます。で以前コスプレイベントの司会っていうのをやったことがあってね、その時ドラゴンボールの孫悟空の衣装があったりだとか、なんだろう、あとサンリオのキャラクターの着ぐるみ的なズボッとかぶるコスチュームみたいなのがあったりもするんだけども、まあ一応今回のイベント用にとってことでね、どんな、まあ、仮装なのか衣装なのかって感じなんですが、考えてみたいと思います。ネットのねショッピングサイト見たりだとか、まあこういう時にしか行かないドンキホーテに行ってみようかなと思っていたり、まあそんな仕事も控えていますんで、それに向けても今週は準備を進めていきたいと思います。でハロウィンイベントのその前の日に一つこう朗読の発表会っていうのがあって、そう真面目にこう朗読してからハロウィンコスプレっていう、このギャップもうなんか今週1週間のスケジュール見てるとなんだかわけがわからんようになってきています。振り幅大きいね一日一日のなんか振り幅大きいなと、まあそんな振り幅の大きい日々ですけども、楽しんでいきたいと思います。陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト、今週こんな感じで終了となります。だいぶ寒くなってきましたので、風邪などひかないように注意しながらね、楽しく過ごしてまいりましょう。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。